あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。もう一度お読みします。あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。お願いします。
私たちの主イエス様は本当に、素晴らしい広いなくお方です。このような収容会をやると、もちろん、見えないところの働きは非常に多いなのではないかと思います。例えば裏で台所で働いている姉妹がなければ不満足になる人もいるでしょうし、あれは全然目立たない心の中で主の皆を呼び求めている、主の助けを求めている人々も非常に多いし、また主が働くことができるようにと真心から叫ぶ兄弟姉妹ももちろんたくさんいます。主が働いてくださらなければ、もちろんあるいは人間の努力は全く虚しいものです。今回何人かわからないけど、少なくても20人の人々はイエス様を信じ、今からイエス様に頼りたいと決心してくださったのです。20番目の方は長尾睦也兄弟です。本当に素晴らしいことだと思いますね。77年間迷い続けて、そして今本当に解放されたと告白してくださったのです。それこそ、やっぱり主の技であり、主の働きの結果であります。人間の努力の結果ではありません。この間イチマケイの家庭集会で、いわゆるアルコール中毒の家族の願いについてイチマケイ、ちょっと話されたんですね。僕見たことがないけど、病院で黒板があって、そしてその家族の人々は自分の欲しいことについて書くんですって。例えば次のようなこと書いたらしいんですね。厳しく反省してほしい、完全によく治ってほしい、ちょっとひどいけど病院に置いてほしい、飲めないようにほしい、考え方変わってほしい。家族の人々の気持ちももちろんわかるよ。別に間違ってないけど無理な考えなのではないでしょうか。人間は自分自身のそんなに簡単に変えることができれば、別にイエス様はこの世に来なくてもよかったんです。イエス様の素晴らしい呼びかけとは、主に追って苦労しているものはただ私のところに来なさい。例えば今回いろんな人々はやっぱりイエス様に頼らないと大変だと感じるようになったようです。一人の42歳の、男は、ずっと何年間の求道者だったらしいんです。集会の兄弟姉妹の喜んでいる顔を通して魅力を感じたらしいんです。奥さんの長い祈りの結果でもあったでしょうけど、彼も頭を下げて、イエス様は私のわがままを許してくださいと祈られたのです。別の人は、結婚してから10年ですけど、2、3週間前に、家出して、子供を2人を連れて実家まで帰ったんです。主人はやっぱり親から離れなかったようです。結局御言葉を無視するとそういう結果になる。結婚では結局親から離れて2人は1つにならなくちゃいけない。そうしないと難しくなる。 まあ、競技的じゃないけども気持ち的やっぱり二人は一つにならなければ悩むようになります。まあ、彼女もイエス様に頼りますと告白して帰ることができたのです。一人の、まあ、50何歳の、まあ、お医者さん、また二人の一人の不調さんは、我々は本当に困ってる、患者さんたちに何と言ったらいいか、嘘ついたらダメでしょう、けど希望を与えられなければダメなのではないか、もちろんその通りです。自分で生きる希望を持っていなければ医者は本当に気の毒な存在じゃないかと思うんです。まあ二人とも、まあ、イエス様に祈って、今からイエス様に頼ると決心してくださったのです。別の夫婦は、まあ、村上家とちょっとお世話になった夫婦なんですけど、まあ、親戚の自殺のことでいろいろなことが起こるようになり、悩むようになり、やっぱり今からイエス様に頼ると思うようになったのです。もちろんそれは自分の、まあ、考え方よりも聖霊の働きかけの結果に過ぎません。別の夫婦も、まあ、初めてここまで来られまして、1週間前にドイツから電話があったんですね。まあ、本人から彼をあれドイツでもらって、そして初めて分かったのは、私の信仰は間違っていた、私は救いとは何だろうか今日まで分かりませんでした、近いうちに日本に帰れますか、必ず伺いますと。まあ子供は地平所で、そのために非常に悩むようになったんです。まあ子供のためにもう10年間ドイツに過ごすようになったのです。単身赴任になって、けどもご主人も今までまあ聖書と関係のない方だったらしいけど、二人とももまあ祈るようになったのです。別の人は、まあ、癌の持っている方ですけど、イエス様に向かって祈られるようになり、別の人は、まあ、アルコール中毒で、彼もイエス様の助けをかけたいと思うようになり、別の人は子供のことでずっと、まあ、悩むようになったのです。まあ、この子供の苦しみを通して、まず母親は救われて、それからおばあちゃんも導かれ救われるようになり、今度はお父さんも同じように決心してくださったのです。まあ、別の人は家庭内の問題で疲れ果ててしまったから、まあイエス様のもとに行こうと思うようになったのです。別の家族の長男は、まあ、自殺してしまった、それは、まあ、きっかけになって、今からやっぱり違う生き方をしないと人生は虚しいと、まあ、分かるようになったのです。まあ、こういう実例は結局、まあ、人間の努力の結果ではなく、まさに、まあ、精霊の働きかけの結果に過ぎません。人間のできるものではありません。人間だってそういう人々を納得させようと思っても無理なんです。けども精霊が働くと人間はいっぺんに変えられます。まあ、サルトロという、まあ、哲学者は、まあ、いわゆる無神論者だったんです。無神論者というものはどういうものであるかと言いますと、神がいないと考えていません。いたら困る、頭を下げたくないから、だからいないいないいない、そういう連中たちなんです。まあ、彼もそうだったんです。けども彼は何と書いたかと言いますと、私の人生はもうどうすることもできないものになった。もちろん彼は頭が良くて友達もたくさん持っていた、まあ、立派な人格者であったのでありましょう。けども彼は、私の人生はもうどうすることもできないものになってしまったのです。彼は望みなく人間、喜びなき人間になってしまったのです。どうしてなのでしょうか。彼は意識して今までの話した人々と違う態度を取ったのです。まあ、彼は面白いことを書いたんです。私は地下室で 聖霊を捕まえ、それを追い出しました。まあ、ちょっと変わった表現なんです。けども、意識した行動だったんです。もう聖霊の声を聞きたくない。神の声に耳を貸したくない。頭を下げたくない。と彼は思ったのです。結果として目的なき人生になってしまったのです。彼はもちろん福音を聞いたんです。聖霊の働きを感じるようになったんです。けども意識的に、まあ、自分の心を固くなにしてしまったのです。だから彼は本当に哀れむべき人間になってしまいました。私の人生はもうダメになってしまったと。まあ悲劇的なのではないでしょうか。まあそういう人間は多分日本でちょっと少ないでしょう。いわゆるキリスト教の国々で非常に多いんです。キリスト教の国々で大きなリバイバルがもうおそらく起こらないと思います。もう教会になったから、洗礼を受けになったから、それでいいじゃないか。神は満足すべきですと。大体そういう考え方です。悲劇的です。そういう人々はもちろん誠の喜びを知れませんし、平安もないし、人生の目的もありえません。まあよく知られている作家だったんですね、ヘミングウェイという人は、正直に次のように書いたのです。我が人生は暗黒の道です。そしてこの道は一体どこに続いていくのか全く分かりません。皆目分からない。我が道は終わりなく暗黒の道であり、どこにも行かない道である。と彼は書いたんです。いやー、面白くない人生でしょう。まあ、結果として彼は自殺してしまったんです。イエス様は次のように約束してくださったのです。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。すなわち、安心して将来に向かうことができるのです。最も素晴らしい証とは、イエス様の心臓になったのはよかった。そういう証ではないでしょうか。イエス様の救いとははっきりつかめません。どう読むかわからんけど、自分は確かに過ちを犯したものです。自分の力ではどうすることもできなかった。まあ、自殺から逃れることができた。絶望から救われた。けどそれは自分の努力の結果じゃなくて、主の働きかけの結果である。自分は自分でそのようなことを考えられなかったし、求めようともしなかったのです。欲しいとも思わなかったけど、神がその奇跡を行っていてくださったのです。まあ、自分は失敗したものとしてイエス様を信頼し救われたと。こういうふうに言える人は本当に幸せではないでしょうか。まあこれこそが、まあ、言葉で説明できない救いです。救いとは聖霊の宿、まあ、聖霊の宮になることであると聖書ははっきり言ったんです。キリスト教に入ることじゃない。聖書の知識を得ることでもない。立派になろうと努力することでもない。聖霊の宮になることこそが誠の救いである。パウロは、キリストの御霊を持たない人はキリストのものではない。と言ったのです。その人は、まあ、ローマの方であっても、世界一の聖書学者であっても救われていません。キリストの御霊を持たない人は、誠の救いを知れません。結局、聖霊を持たない人は失われています。聖霊を持たない人は霊的な御子らです。聖霊を持たない人は本当の喜びを、また平和を、生き生きとした望みを知れません。聖霊の働きことこそが大切なのではないでしょうか。イエス様は聖霊について何と言われたかと言います。